平成22年、3月14日、日曜日です。第9回のですね、黙食セミナーを、開かせていただきたいと思います。ようこそいらっしゃいました。マイクは使いませんので、なるだけ大きい声を出したいかなと思ってます。聞こえなかったら教えてください。教えてください。なるだけ聞こえるように話したいかなと思ってます。で、ですね、なんだかんだで8時半頃には終わりたいと思います。で、一応テキストを作りましたけども、で、手元にありますよね。これはないとちょっとわかんないから、ありますよね。ない人はいませんよね。はい。で、これに沿って話します。ただ、このテキストに沿って話すのは、当たり前ですけど、今日が初めてですので、どれだけかかるかっていうのは、一応2時間で終わる、8時半には終わる予定ですので、そんな目処でですね、行きたいかなと思っています。ちょっと長いか、2時間は長いか短いか分かりませんけども、1回10分ほど、休憩を持つ予定ですので、7時半ごろ休憩を持つ、10分ほど休憩を持ちます。ただ、どうしてもトイレ行きたいとかいう場合は別に全然構いませんので、ドアありますんで、てください。そして、なってけ、リラックスして聞いてください。寝てしまったらちょっと悲しいですけども、お茶とかですね、飲みながら、ゆっくり聞いていただけたらと思います。で、本日はですね、遠いところようこそお呼びくださいました。本日のポイントは、いつも、割と、セミナーは、初め、の頃は塩梅が分かんないので盛りだくさんでやってたんですけども、暗号もいろいろ入れたりですね、暗号も話すことはあると思うんですけども、今回はテーマを一つ、のみに絞って話そうかなと思ってます。そういう意味では、割と私にしては、割とスッキリしたセミナーかなと、いろんなこと喋って結局分かんないこともあったかもしれませんけども。今日は、はっきりしてます。バビロンに関連してですね。で、これに関しての話をしていきたいと思います。で、黙示録セミナーですけども、黙示録の中に、皆さんも当然黙示録読まれたと思うんですけども、バビロンのことが、書かれています。で、バビロンは、何かっていうと、これやっぱり謎です。なぜなら、黙示録の中にはっきり書いてあるんですね。意味の秘められた名前、バビロンなんだって書いてあるんですね。だからこれは、わからなくて当然なんですね。推理小説みたいなもんです。はじめ、推理小説って犯人がわかんないとかミソなんで、はじめから犯人名前書いてあったりとかですね。人と何も面白くないんですけど、意味が、まして聖書が意味が秘められたといった場合、やっぱりわからないと思った方がいいと思います。でも神様のあれ身があればわかるでしょうけどね。で、今日の箇所は、今日のセミナーは、正しい解釈がなるかどうかわかんないんですけども、まあ、このバビロンに関して見ていきたいという、そういうポイントであります。で、結論から言いますと、皆さんにお渡ししたテキスト一番最後に、聖書の暗号が載ってます。答えは書いてあります。巻末に答えがあるんです。はっきり書いてますね。バビロンの祭壇はアメリカであるって書いてあるんですね。で、まあ、聖書の暗号は、賛否いろいろあるかもしれませんけども、これを、暗号に関連、ここ、去年の初めぐらいから暗号に関連しました。で、暗号を読むたびに、個人的なことですけど、感動しておりました。なぜなら、アメリカこそ、ダニエル書に出てくる獣の国だって私は言ったんですけど、誰も賛成してくれない。困ったなと思ったんですけど、唯一、聖書の暗号は全く同じこと言ってるんですね。本があったと思うんですけども、聖書の暗号本がありまして、そこの表紙に出てくるようなね、表紙の絵に、まさに、アメリカ、ダニエル書の2章の40節ぐらいかの、獣の国の記述に関してとの、聖書の本文と、USA、アメリカっていう暗号が交差してるんですね。90度ですね。表紙に出てくる、表紙ですね。で、中にですね、だから聖書の暗号こそまさに、まあ私の理解では、まあ、 ポイントをついてるかなと思いました。で、その、やっぱり聖書の暗号が、まさにバビロンはアメリカだと言ってますんで、この線に沿って解釈したいと思います。で、絶対、これが、間違いないとまでは、さすがの私は言えませんけども、その線で、ただ今日は、セミナーをしたいということがポイントです。で、何も線を打ち出さないと何だかわからないセミナーなんて、2時間聞いたけどさっぱりわかりませんでしたというと、ちょっとまたそれもまずいと思いますので、この線で話したいと思います。で、ですね、このテキストに沿っていきます。で、詳細の方をですね、一応見ていきます。1、廃墟の神のために裁きとして大国バビロンが用意される。で、旧約の時代、ダビデ王朝の末期、神のためユダの廃止の極まった時、大国バビロンは出現し、神のためユダを、バビロンへ捕らえ移した。このことは歴史的事実であり、かつ未来への予言である。すなわち、新約の末期、クリスチャンの廃止が極まった時、インプはバビロンで暗示される一大キリスト教国が勃興すること、そしてこのキリスト教国により世界中のクリスチャンが捕らえられ、影響を与えられ、ついには彼らを反キリスト礼拝へと強制することは聖書の中で暗示されているというふうに私は理解するんです。で、聖書のこの特に黙示録の中では皆さんが読まれてこう理解すると思うんですけど、黙示録っていうのは異常に旧約聖書からの引用の多い書なんですね。まあ、何百箇所って引用されてるんですよ。そういうことをダニエル書のね、獣に関してもそうですし、モーセのですね、モーセに関してもそうですし、また、水が血に変わるとか、そういった表現もみんなこれね、出エジプト記の、記述もそのまんま引用だったりとかですね、イナゴが出てきたり、これはヨエル書の引用だったりですね、あらゆるところに旧約聖書のことが出てきます。で、言わんとしてる、まあ、なんでそうなのかっていろんな異論があると思うんですけども、ことは、一つはっきりこうだろうということは、黙示録って本当に謎の書であって、わからないんですけど、しかも7つの封印で封印されてるってはっきり書いたんで、確かに7つも封印されたら1つでも大変だけど、7つだったら確かにこれ解くの大変で、掲示開くは難しいんですけども、はっきりしてることは、旧約聖書を理解、真の意味で理解しないと、黙示録も理解できない。そういうことが、明らかに暗示されているというふうに思われます。で、新約ね、インプ・バビロンっていうのは、黙示録の中で2章も3章も使って、かなり詳細に出てきますので、これは大きな意味合いがあります。で、このバビロンを理解するかどうかっていうのは、皆さんが本当の意味で終末の時代を理解するのに大きなポイントになります。で、その時に、黙示録だけ読んでると分かりません。で、そのために聖書に関しては、ペテロの手紙の中に書いてあります。指摘解釈をするなって、とんでもない日本語ですけども、言わんとしてることは、ちょっと意図的な訳です。言わんとしてることは、ギリシャ語の言わんとしてることは、その聖書の箇所のみから、そのとこから、解釈するなっていう意味合いなんですね。だから、どうぞ、黙示録のみから読むと、ほとんど意味不明です。インプ、バビロンが出たとかですね、ブドウ酒飲んでるって酔っ払いかとか、ね、そっぱりわかんないですね。でも、旧約聖書の中を読んでいくとこうわかります。で、旧約の中の、出てくるバビロンに関して、詳細には語る時間はありませんけども、バビロンに関連して、旧約の聖書のバビロンに関連してわかることは、旧約の神の民の、運命って言ったらいいですかね。と、バビロンという国は大きく、影響します。そして一つは、列王歴代史見るとわかるんですけども、ダビデ王朝。で、ダビデは神様の前に非常に恵みを受けた、王なんです。で、その子のソロモンもソロモンの栄華って言われるぐらいですね、恵みと平安と祝福に入ったと思います。ところが、ダビデ王朝は時代とともにすごく神の祝福を受けたんですけども、14代だから続いてますね。で、時代とともに、明らかに堕落していきます。廃墟していくんです。これは 議論は余地ないと思います。皆さん本当に聖書を読めば明らかに廃墟とかね、背いてる不信とかたびたび書いてあるんですね。だから明らかにそうなんです。でもう一つついでに言っておくと、新約の神のため教会もはっきり終末に関してしなきゃいけないことは、やっぱり残念ではあるんですけど、廃墟していくっていうことであります。これを理解しないと何も議論の基本の基本なんで始まらないんですね。でこれは聖書も言ってます。テサロニケの手紙の中で廃墟が起きるって言ってるんですね。で最後の日に神の民は完成して信仰の極みに達しているとか残念なの書いてない。廃墟が起きるって書いてあるんですね。そういう感じであります。で、元に戻しますけども、ダビデ以来の最後のエホヤキンとかですね、最後の大事とか忘れちゃいました。まあ、唐のこういう王様、14代ずっと続くんです。だけど、最後は堕落していく。で最後の堕落の時に出てくるんです。色変えた方がいいですか、ね、色変えても音聞いてる人はあんまり関係ないですけど。ここで、ちょうどその、堕落して頃にバビロンっていうぐらいガーッと出てくるんですね。そして何をしたかっていうと、ダビデ王朝、そしてユダっていうのはイスラエル国の中でね、北のイスラエルよりもこちらが正しく神様の心を行っている。そしてエルサレムもユダにありますし、またダビデ王朝もユダの王朝なんですね。ところがこの王朝の最後の王様っていうのはですね、エホアキンではなかったかな。何しろ一つはっきりしていることは、今までカナンの地、神の与えられた約束の地に住んでいたんだけども、最後の王っていうのはですね、バビロンに引かれていって、約束の地を引き抜かれて、そして、違法のバビロンに引き抜かれていったんですね。約束の地から引かれていったんですね。これ明らかな例えがあるということを覚えてください。新約において約束の地、神様が、我々に対して入るべき約束の地、それはアブラハムに対してですね、約束の地って言ったけども、本当の意味の約束っていうのは、入るべき自分の田舎じゃなくって、天の都のことだってヘブル書に書いてありますね。だから、約束の地っていうのは、我々が、新約に関して例えで言うならば、我々がクリスチャンに、が入るべき天の御国の約束から引き抜かれちゃうということです。例えの意味合いとしてはですね。だから、の旧約で起きたことって、新約の明らかに教えの、補足であります。だから、黙示録のほんの20ページぐらい読んだだけでわかんないです。旧約の列王歴代、バビロンに関しての記述をずっと読んでいくと言わんとしていることが分かってきます。バビロンという言葉に関して言う。一つは、はっきり言いますけども、約束の地から引き抜かれちゃうってことですね。だから、何を言ってるのかっていうと、新約に関連して言うと、もしアメリカが新約のバビロンの国であれば、この国のおかしなキリスト教に、教理に引っ張られて、レフトビアに全然嘘ばっかり書いてある教理ですけども、新約の嘘とかですね、別の祈りは魔法、魔術の祈りというのを知る人で知るイメージに、また、また、おかしなリバイバルですね。私は、我々同作です。だいぶ前ですけどね。10年ぐらい前です。私がやったんじゃないですね。知り合いの長野の人がやってくれたんですけど、作ったビデオで、ここに見ればわかりますけど、このビデオの中で言ってるの、トロント、ペンサコーリバイブの中で、獣の印をつけろって言ってるんですね。だから、言わんとしてることは明らかに、教理もそうですし、また、霊的にも、アメリカ由来のものっていうのはですね、約束の力、引き抜いちゃうってわけやから、だから、黙示録の中で、意味の秘められた名前で言われてるバビロンって恐ろしいことであります。 クリスチャンが入るべき御国から引き抜かれちゃうっていう意味合いなんですね。そこまで書いてませんけど、それはだから意味が秘められてるんであって、だから我々はその推理しなきゃいけないんですね。そういうことであります。一つはそうであります。で、もう一つはですね、バビロンに、ユダヤ人が捕囚された後のことを書いてある書は、どこの書だか、分かるって、分かるっていう人は、分かるでしょうけど、どこでしょうか。まあ、それいろいろ書いてありますけどね。え？そうですね。ダニエル書、そうです。ダニエル書。ダニエル書は、ダニエル書の初めから見ても分からない。ダニエル書っていうのは、ユダヤの、ダニエルをはじめ、信仰、神に忠実な人々が、バビロンに連れて行かれて、で、バビロンの中でどんな風な目に遭うかっていうことがあります。で、一つは、その中で、ダニエル書の中ではっきり分かることは、彼らが、像を拝まないために、それは、ダニエル書何章でしたか、そこは。2章かな ?2 章ですよね。3章、忘れちゃいました。まあ、そのあたりで、シャデラク、メシャク、アベデナゴっていう、ダニエル3人の友達がいるんですよ。その友達に関して、ネブカデネザル王がですね、法令を出した。で、像を作った。像のですね、そのダニエル書の、そこがあったら見てみてください。そこに書いてある。60キュビットかける6キュビットとか何とか書いてあるんですね。6、6、6の獣ですよね。そうです。だからこれは、その獣像を拝むか拝まないか。拝まない、そのダニエル3人の友達は、火の炉の中に投げ込まれちゃったんですね。で殺してやるっていうことですよね。これは新約聖書の黙示録です。そのまま、似たようなケースがあります。黙示録13章なんかですね。666の、半ケースと、獣の像を作るって書いてある。獣の像、これが半ケースとなります。なぜなら、像、イメージって書いてますけども、神は神の形、イメージに人を作った。だから、アダムとかアダムとかですね、人は神のイメージなんです。そして、黙示録13章では、獣の像、イメージが出てくるんです。これはだから、獣の形。それが半ケースなんですね。で、それがどうも13章を見て666なんですね。だから、ダニエル書が言わんとしていることは、半ケースと礼拝の型なんですね。で、拝まないやつは、火の中に投げ込む。命の火がありますよね。火の中、炉の中に投げ込まれましたらですね。で、これは、バビロンに捕囚されて起こったんです。で、これ、旧約に起きたことは、新約への予言であります。何を予言としているかというと、反キリスト礼拝、反キリストを拝まないために、命を奪うということは、どこを、国を起点にして起きるか。バビロン、アメリカを起点にして起きてくる。そういうふうに理解していくのが正しいと思うんですね。そういうことがあります。でそういうポイントがあります。で、で、もう一つは、何しろそのダニエル書を見てわかることは、バビロンに連れて行かれた神の民は、何かっていうと迫害を受けるって。ダニエルも迫害を受けてますよね。王に向かって祈らない。30日間王以外に関しては祈らない。これもなんか暗示的ですよね。そういう時は来るんじゃないでしょうかね。観覧時代に。反キリストに祈らなきゃダメ。祈る時は、イエス・キリスト様の皆によってそれはダメ。反キリスト様の皆によってお祈りします。アメって言わなきゃダメとか言わないですよね。で、そしたら、それ、ちゃんと行わない人はですね、迫害を受ける。これ、バビロンの下で起きたことなんです。だから、これは、もし新約のバビロンがアメリカであるならば、アメリカを起点に、このことは、迫害は全世界のクリスチャンを及ぶってことはあり得ると思います。で、観覧前経験説とか、レフトビハインドとかですね、レフトビハインドも観覧前経験説なわけですけども、都合のいい教えはありますけども、 本当にそれが聖書的かどうかは別です。前のセミナーで言いましたよね。いや、全然違うだろうと思います。で、変な、根拠のない期待を持つべきではないと思います。で、なぜなら聖書はっきり言ってます。黙示録はあれは3章だから、フィラデルフィアの教会に関しての言葉からですね。全世界に来ようとしている試練の時って書いてあるんですね。全世界に試練の時が来るんです。日本も例外ではありません。どっかとか沖縄の方とか沖縄の離島に行ったらいいかなって、やっぱりダメなんじゃないですかね。ダメなんじゃないですかね。ダメだろうと思います。で、こう来るんです。だから、で、これ、そういう破壊の時、支援の時来るっていうのは、明らかに今のね、どこの国かっていうと、日本主導ではそんな世界的な破壊って起こせないですよね。韓国もそこまで力ないんじゃないですかね。台湾もないじゃないですか。イギリスもやっぱりそこ。で、どう、あるとしたらアメリカですよね。そういうね、今客観的なですね。で、これからヨーロッパが出るっても出るかもしれませんけどね。100年か1000年後か分かんないですけど、今のことだけ考えれば、明らかにアメリカですね。だから、かつて起きたことは再現するならば、で、聖書もそれを書いてあるじゃないですか。観覧時代で書いてあるし、かつてなく今後もないような観覧。だからこれはそうなるという考えです。ポイントはあります。で、ポイントは、バビロンがアメリカなら、アメリカ主導に起きてくる。そういうポイントがですね、であるということをぜひ見ていっていただきたいかなというふうに思います。で、その辺がポイントです。それに沿って今日は話したい。前置きだけでだいぶ時間かかってしまいますけれども、話していきたいかなというふうに思います。そういうことであります。そして、じゃあ、この1番のですね、1ページ目のこの聖書の箇所をちょっと見ていきます。第二列王記24章10節から、その頃バビロンのネブカデネザルの家来たちがエルサレムに攻め上り、町は包囲された。バビロンのネブカデネザルが町にやってきた時に、家来たちは町を包囲していた。ユダのエヘワキンは、その母や家来たちや、高官たち、宦官たちと一緒にバビロンの王に降伏したので、バビロンの王は彼を捕虜にした。これはネブカデネザルの治世の第8年であった。彼は主の宮の財宝と王宮の財宝をことごとく運び出し、イスラエルの王ソロモンが作った、主の本堂の中のすべての金の用具を断ち切った。主の告げられた通りだった。彼はエルサレムのすべて、つまりすべての高官、すべての有力者1万人、それに職人や鍛冶屋も皆補修として捕らえ移した。貧しい民衆のほかは残されなかった。彼はさらにエホヤキンをバビロンへ引いていき、王の母、王の妻たち、その宦官たち、この国の主だった人々を補修としてエルサレムからバビロンへ連れて行った。エルサレムとユダにこのようなことが起こったのは、死の怒りによるもので、ついに死は彼らを見舞いから投げ捨てられたのである。そのうちゼデキアはバビロンの王に反逆した。この入説、目を止めてください。なんでこんなことが起きたのか。それは、主の怒りによるものだ。で、ついに主は彼らを見舞いから投げ捨てられた。それがバビロン捕囚なんだっていうふうに書いてあるんです。で、これは、旧約の神の民が不信に入り、そして、歩みが最悪なので、今までずっと、ダビデのうちを11代、12代、13代じっと我慢してこられた神様であっても、14代目でも、やってられないっていうことですかね。ついに、見前から、神の前から投げ捨てった。それがバビロン捕囚だというふうに書いてあるんです。そして、新約のクリスチャンが知らないというか、絶対理解しないことがあるんですね。それは、旧約の神のためにも、残念ながら時代とともに堕落し、廃墟していくって、これはもう聖書をどこ見てもはっきりわかる事実なんですけども、新約の神の民も堕落し廃墟していくってことです。それは明らかに聖書は書いてあるんですね。それを理解しないと、論点のスタートにも立ってないんで、お互い話し合うことはできない。でも大体話し合うことはできないですね。だから、神田村教育説って、そういう、間違いの最たるものです。 神は教会を愛して、教会は素晴らしくなるから、あまりに素晴らしいから、最後は、ブワーッと上がりすぎちゃって、ブワーッと最後にパーンとこ見て上がっちゃうって、そうかな、違うんだろうと思うんですけどね。で、残念ながら、望み言ったくはないですけども、明らかに教会は廃墟してます。我々の周り見たって、私も40年クリスチャンやってますけど、残念ながらクリスチャン堕落しております。前のクリスチャンのがまだもうちょっと、と思うことがあります。ほんのね、私の何十年からクリスチャン生活はそうですけど、2000年のキリスト教の歴史の中でやっぱり残念ながら早期ちゃったんですね。で、それがそうです。そして、黙示録の時代にバビロンが現れてくるということは、他ならない、やっぱりバビロン捕囚は再現するということなんです。このことを見ていかないと何もわかんないですね。残念ながら、違います。希望的観測で見てるから、全然、的を捉えられないんです。だから本当に、こういう始末の黙示録とか、読む気、理解する気あるのかわからない。ただ自分のこの、思い込みをただ確認するために、こういろんなメッセージを聞いた。それ確かにね、そういうこと言ってくれる人もいるかもしれませんけど、違う人もいるかもしれませんね。だから、ポイントは明らかに、明確であります。旧約の神のためにも、バビロンに連れて行かれちゃう。見舞いから投げ捨てられちゃう。こういうポイントですね。で、その時に、いろんなことがあります。ここで書いてあるように、今のこの箇所ね、第二列王記24章13節、主の宮の財宝と王宮の財宝をことごとく運び出し、これも語りかけあるんです。主に仕えていく。だから、キリスト教会の宝みたいな、中心的な教理もみんな変えられちゃってるんです。キリストの再臨なんてね、結構大事な教理ですけども、全くバビロン化してますよね。エストビアンが6000万部売れた。なんだけそれを信じている人は多いわけですね。だから、最もまともなクリスチャンもみんな変えられて、バビロン化してしまって、バビロン的な教えに引っ張られていくっていうことは、残念ながら実現しております。で、ねえ、14節では、彼はエルサレムのすべて、つまりすべての高官、すべての有力者1万人とか王とかですね、すべて、すべてって言ってるんですけど、アメリカの影響って本当にそうですよ。アメリカ、バビロンのキリスト教会の影響っていうのは、すべてのことを生んでますよね。台湾行ったって、韓国行ったってね、ピーター・アグナのセレン・ダーシャンなんてみんな読んでますからね。影響されてますよ。ビリグラムなんてみんな知ってますよね。どんどん影響されて、だからアメリカのキリスト教会に影響ってすごいですよね。そういう意味ではアメリカがバビロンなら、確かに世界のキリスト教会のあらゆるものはバビロン化されたり、バビロン保守されているって、これは、事実です。で、そういう感じですね。で、黙示録、その後、黙示録18章2節。彼は力強い声で叫んでいった。倒れた、大バビロンは倒れた。そして悪霊の住まい、あらゆる汚れた霊どもの巣窟、あらゆる汚れた憎むべきども、鳥どもの巣窟となった。それはすべての国々のためや、彼女の不貧困に対する激しい右肩の武道士を飲み、地上の王たちは彼女と不貧困を行い、地上の商人たちは、彼女の極度の拘束によって富を得たからである。地上の王たちっていう、ここにやっぱり、例えが使われてます。例えが理解できないと、黙示録って何も理解できません。でも、聖書はイエス様が、マルコ4章で言われたようにですね、イエスは、例えに占いで話されることはなかったって、マルコ4章に書いてますけども、聖書は、例えによって書かれてます。だから、こう理解しないとわかりません。で、地上の王に例えがあります。地上の王はこの世的になった、キリスト教会のトップだというふうに理解します。で、なぜなら、旧約の王を通して、神の民のトップと語っているわけですからね。また、商人、地上の商人たちっていうのは、売り買いをするものなんですね。で、売り買いってこれ、実は教会用語なんです。なぜなら、あがないって買い取るって意味合いですからね。そうなんです。で、すなわち、教会の救いはあがないを扱う牧師や神父の例えである。彼らがバビロン、アメリカを関係を持つと関係を持つことが暗示されている。繰り返していますけども、ね、上の黙示録18章3節、地上の王たちは彼女と不貧困を行い。だからアメリカがバビロンなら、あらゆる地上に、だからこの世についたような、地上だから、この世についたような教会はみんな、 バビロン、アメリカの影響で、バビロンに補修されちゃうということを言ってるんです。そのようになっていくということであります。で、ダニエル書、かつての日のバビロンはその根が残り、七つの時の後再び見栄えることがダニエル書に記載されているが、アメリカこそ復活するバビロンである。聖書の暗号もアメリカこそバビロンであることを語る。ダニエル書にそういうことを書いてあるんです。こう見ます。ダニエル4章15節。ただしその根株を地に残し、これに鉄と青銅の鎖をかけて、野の若草の中に置き、天の露に濡れさせて、血の草を獣と分け合うようにせよ。その心を人間の心から変えて、獣の心をそれに当て、七つの時をその上に過ごさせよ。これ何のことを言ってるかって、ダニエル書4章の、これはバビロンの王、ネブカデネザル王のことを言ってるんです。彼が獣のようになって七つの時を過ぎたって言うんですけど、でも、根株は残るって書いてある。ってことは、七つの時を過ぎたら復活するってことでしょうけど、これはまさに、だから根株七つの時、ずっとね、ある意味では七つの時、世の終わりまで残る。それがまさに残ってる根が、まさにこのアメリカに、残ってるというふうに理解します。で、アメリカには占星術とバビロンのあらゆる特徴が残っており、そのキリスト教は純粋な聖書の教えというより、バビロン化したキリスト教である。結果、キリスト教会の距離は悪魔的なアメリカの他国侵略、殺害を正当化する。聖書を片手に人殺しや略奪を信徒に進めるアメリカキリスト教会は、バビロン由来な悪魔的な教えに被れているとしか思えない。印や不思議を聖書の教えより優先する聖霊の第三の波は悪霊の波であり、その金粉金馬の印はバビロン由来の錬金術である。ちょっと、言い過ぎてる面があるかもしれませんけども、基本はそんな感じです。で、アメリカにいろんなバビロンの特徴があるっていうのは専門的な人が言います。実際そうなんです。いろんな先生術とかですね、ニューエイジとかですね。ああいったものは、バビロン的なものです。また、アメリカね、中心に、広がっている働きの中でそういうようなものがありますね。そして、バビロンの一つの特徴は、魔術的な面なんですけども、ね、そういった面もですね、来てるかなと思います。それで、アメリカがそういう国だっていうと、異論があるかもしれませんけども、ただ、原則的なことを言いますけど、木はその実によって知られるというように、やっぱりアメリカのやってることって考えなきゃいけないですね。で、原爆っていうのをね、発明したけど、これバーンと落とすと何十万って人は死んじゃうって、やっぱり普通は躊躇するんですけど、躊躇なく使った、世界で使ったぐらい、たった一国だけあるんですね。ならず者の国の北朝鮮だって使ってません、まだ。イラクとかね、使ってません。使ってるのはアメリカだけです。だからならず者の国ってアメリカじゃないですか。獣的でありますよね。とか、ねえ、アメリカってもう戦争すごいです。建国200年ですけども、200回ぐらい、数えると200回ぐらい戦争とか紛争を起こしてるんですよ。そうですよね。最近だって、日本だって、戦争なんて第二次大戦以来もう二度とやらないんですよ。アメリカはこれでずっとやってるんですよね。ベトナム戦争しかり、イラクしかり、ユーゴしかり、もう、いつもどっかの国と戦争やってるんですよね。だから、こういったことから含めて、アメリカは、純粋なキリスト教というよりも、なんか違ったものが入ったキリスト教と思う方が、妥当であるというふうに理解します。で、木はその実によって知られますからですね。その、感じであります。で、こういうポイントは見ていきたいと思います。で、2番。旧約時代のバビロン補修の意味。それは神の約束の地に住んでいた神の民が、その地から捕らえ移されること。結果、神の民への約束は破棄される。同じように、新約のバビロン補修、インプはバビロンの下で、新約のクリスチャンは約束の地から移され、永遠の都に入る約束は破棄される。破棄されるって、断定されちゃうと、怒る人もいるかもしれませんけども、意味もなく聖書にバビロンと書かれた意味が、わけではないんです。我々の永遠の命に関係するから、わざわざいくつかの章を使って書かれてるんですね。で、旧約のバビロン報酬の意味合いは非常に深刻です。繰り返して言いますけども、約束の地から引っこ抜かれちゃうんですね。それがバビロン報酬なんです。だから、で、新約で言うならば、繰り返していますけども、我々が入るべきところは、いつの間にか違うところに行っちゃってですね。 違う、アメリカの教理をぐーっと聞いてて、アメリカのリバイブをぐーっと浸透したら、天の御国に入れと思って違う、なんか暑いとこだとかね、あり得るわけですよね。火の池だって。あり得るわけであります。だから、全然じゃない。これは全然深刻な問題であります。しかも、アメリカ、バビロン由来で、迫害、旧約のね、繰り返しますけど、ダニエルたちが迫害された事実ですか。これがアメリカがそうだったら、アメリカこそ、キリスト教国とは名ばかりで、実際は、迫害の急先鋒になる可能性が大いにあるということであります。で、その次読みます。エレミア書20章4節。誠に主がこうおせられる。見よ、私はあなたをあなた自身の、とあなたの愛するすべてのものへの恐るとする。彼らはあなたの目の見るところで敵の剣に倒れる。また私はユダの人全部をバビロンの王の手に渡す。彼らは彼らをバビロンへ引いていき、剣で撃ち殺す。また私はこの町のすべての富とすべての勤労の実とすべての宝を渡し、またユダの王たちの財宝を敵の手に渡す。彼らはそれをかすめ奪い略奪し、バビロンへ運ぶ。パシュフェルよ、あなたとあなたの家に住むすべてのものは虜となってバビロンに行き、そこで死に、そこで葬られる。あなたもあなたが偽りの予言した相手の、あなたの愛するすべての人も。で、エレミアも同じようにバビロン捕囚に関して予言しています。で、こう次読みますけど、約束の地に住んでいた旧約のユダの国の王も、タイも異国バビロンに引かれて行き、そこで剣に倒れて死んだ。彼らは神の約束の地から移されてしまったのである。これは例えでもあり、予表でもある。新約の神のために同じくバビロンアメリカ由来の剣、剣すなわち偽教理に惑わされ、結果として神の約束の地、天の御国には入れなくなることが暗示されているのである。聖書の中に言いますよね。御霊の剣、すなわち神の言葉を取るって書いてある。だから、聖書が言ってるの。剣は御言葉の例えであります。だから、御言葉に関連した教理とかですね。だから、で、今読んだエレミア20章4節の、あなたの目の見るところで敵の剣に倒れるって書いてあるんですね。倒れる。だから、アメリカ由来のインチキ教理に、どこのキリスト教国も、主に忠実についてないが、倒されていくということは予言されているんです。そして、現実でもあります。特にアメリカはそうですよね。6000万本レフトビハンで売れてですね。インチキと思ったら売れないですね。6部ぐらいですよ、普通。6000万本売れた。みんなって正しいとか、ね、我も我も買んでる、買ってるってことですね。私も聖書暗号って本書いたんですけどね。6000万本売れてないですよね。6000冊も売れてなかった。まあ、しょうがないですね。まあ、それはともかくですね。やっぱりだから、次に虜になってるって、これは現実なんです。で、そういうおかしな脅威にガーッと倒されちゃってるって、これ現実なんですね。その結果、みんな、引っ張られていっちゃう。五節に書いてるね。この町のすべての富とすべての勤労の実。だから一生懸命クリスチャンを伝道して、人を救ったりとかですね、そういう、やっと教会の一人人が救われて、ハレルヤって言ったんですけど、そういう人も、じゃあこの本読んでくださいとかね、パーパスドリブンチャーチとかね、渡したりしてですね、別の祈りとか渡してですね、バビロンを取り込んだって言っちゃう。そういうことですよね。だから何をやってんだかわかんないっていう感じですよね。で、そうなっていくっていう。ね、六節。取り込となってバビロンに行き、そこで死に、そこで葬られる。そういう感じですね。で、これは深刻な問題であります。で、深刻だから、わざわざ黙示録に書いてあるんです。意味のないことは書いてありません。本当に、新約の神のために、やっぱりバビロン捕囚されるんです。で、それは、約束の力がひっくり返れちゃうんです。だから、意味があって書いてあるんです。冗談で書いてあったりですね、落書きで書いてあるんじゃないんです。意味があって黙示録の中に書かれてるんですね。で、3番。新約のクリスチャンもバビロン捕囚される。旧約の神の民の中で最も忠実だったユダ・エルサレムもことごとくバビロン捕囚されることが旧約聖書の中でたびたび予言されており、事実ユダの民はバビロンへ捕らえられていった。同じく新約の神の民の中で最も忠実であるはずのプロテスタントはバビロン捕囚される。このことが黙示録で暗示されている。 アメリカはバビロンが世界のキリスト教の中心となっており、世界中のクリスチャンがこの国の影響の下にいることは、この現代のバビロン保守の実現である。旧約の神の民は不信廃墟に入った。同じ新約の神の民が、終わりの日に廃墟に入ることは予言されている。廃墟は繰り返していますけども、書かれてますよね。これ、テサロニケの手紙書いてありますけども、誰にもどのようにも騙されないようにしなさい。なぜなら、まず廃墟が起こり、法の人、すなわち滅びの子が現れなければ、死の日は来ないからです。彼はすべて神と呼ばれるもの、また、礼拝されるものに反抗し、そのように自分を高く上げ、彼の神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。パウロはこのように断言しています。まず廃墟が起こるって書いてあるんです。で、終末の時に神の民は全く信仰の完成に至って、不信仰なんて誰もいなくなると書いてあるといいんですけど、テサロニケの手紙です。そんなことは書いてない。廃墟って書いてあるんですね。英語ではフォーリングアウェイ、確かそんなの書いてあるんですね。で、ギリシャ語の意味合いは、結婚関係を解消するとそんなニュアンスがあるんですね。結婚関係。だから、キリストと結び合わされた弟子たち、それが、こう、墓が離れていくってことです。で、別の人とくっつく。反キリストとくっついていっちゃう。そういうことが暗示されるんですね。だから、これは起きるんです。だから、何度も繰り返すというようですけども、旧約の民の、神の民が、廃墟に行ったって、まさにその時にバビロンが復興し、勃興し、そして、ガーッと、このユダの王様も、貴族も、民も、主だった人、みんな根こそぎ引っこ抜いていっちゃったんです。なんか特別なことですよね。あんまりこういうことってあんまり歴史でもそうしょっちゅうないんじゃないですか。でも起きたんです。これは特別な例えです。何を言ってるかっていうと、物理的ではありませんよ。別に日本のクリスチャン、アメリカに引っこ抜いていくってそういうことじゃないです。信仰の世界の話です。信仰で、霊的に、信仰的に、アメリカ由来の教理、信仰、歩み方に、ガーッと引っこ抜いてです。今まで忠実な歩みか、そっちの方にガーッと影響を与えちゃうんですね。これがバビロン宗なんです。で、それは、やっぱり、新約の神の手、廃墟に至るので、バビロン法師はやっぱり再現するんです。だから意味の秘められた名前なんですね。これを理解しないと、正しい意味で無記憶を理解したということにならないというふうに思います。で、この後、ここでは廃墟と反キリスト礼拝とか一緒に記載されている。すなわち廃墟とは反キリスト礼拝なのである。同じく黙示録の中で反キリスト礼拝、獣の印とバビロンとが一緒に記載されている。すなわち、バビロン、アメリカに惹かれ惑わされ、影響される者は、廃墟へ入り、反キリスト礼拝へ引っ張れるのである。黙示録にも同じように書いてあります。ヨハネの黙示録14章8節。また、第二の別の見つかりがついてやってきていった。大バビロンは倒れた。倒れた。激しい身怒りを引き起こす、その不貧困の葡萄酒をすべての国のために飲ませたもの。また、第三の別の見つかりも彼らに続いてやってきて大声で言った。もし誰でも、獣とその像を拝み、自分の額か手かに、刻印を受けるなら、そのようなものは、神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた、神の怒りの葡萄酒を飲む。また、聖なる見つかりたちと腰人の前で、人を言おうとで苦しめられる。そして彼らの苦しみの煙は永遠にまでも立ち上る。獣とその像と拝む者、また誰でも獣の名の刻印を受ける者は昼も夜も休みは得ない。で、このことは覚えてください。ここに書いてありますよね。ですね。バビロンを倒れたって今の黙示録14章の8節で書いてあるんですね。激しい身心を吹かす不貧困の葡萄酒。で、そのすぐ後にですね、9節に、もし誰でも像とその、獣とその像を拝み、自分の額か手かに刻印を受けるって書いてあるんですね。だから、バビロン、アメリカの、この葡萄酒、葡萄酒は明らかに霊的なことと関係しますね。は、関係してるんです。アメリカ由来の霊を受ける。アメリカのベニヒンとかですね、ロズニーハード、ブラウンとかですね、いろんな器が来ますけどね。霊を受けていっちゃうことが、そのまんま、額か手に刻印を受けることと通じます。そして、このバビロンの、ずっと引っ張られて影響されていくときに、それが旧説の、獣とその像を拝む。獣は、これは、 明らかにアメリカですよね。獣の国アメリカですよね。で、これ、その像って、だから、半径図ですね、さっきみたいな。で、これ拝む。で、それは、これこそが廃墟であり、半径と礼拝なんです。だから、我々が、ね、旧約の時代のダニエルとか、バビロンに引っ張られていった人たちが、反キリスト、獣の像をですね、ネブカデネザルの像を拝むことを強制されたように、我々が、このアメリカ主導のキリスト教にぐーっと引っ張られていってですね、彼らのキリスト教戦略とか、英語で何て言うんですか、ストラトジーですか。まあ、わざわざ英語を使うことはないんですけども、引っ張られていくならば、そういう反キリスト礼拝にいずれ引っ張られていっちゃうんです。それは、もうすでにいろんな影響に日本のキリスト教会散々引っ張られてきましたから、ビリー・グラハムが来ると言えばですね、それはクリスチャンになった年からもうすでに引っ張られておりました。1967年頃ですね、だいぶ前ですけどね、救われたその年にビリー・グラハムが1回目来たんですよ。で、彼は13年の周期で来る日本に3回来たんですよね。13年不吉なから、そういう不吉ですよね。なんですね。で、その頃って、まあ、何しろアメリカの影響ありますけど、でも、それは結局は、反キリスト礼拝に引っ張られていくんです。それ、アメリカがバビロンなんですね。こういうポイントは見ててください。で、でも、反キリスト礼拝に、引っ張られちゃって、あ、ちょっと間違えまして、ごめんなさいで済まないんですね。10節、11節、はっきり書いてます。そのようなものは、神の怒りの杯に混ぜ物なしに吸われた、神の怒りの葡萄酒を飲む。また、聖なる見つかりた人を子羊との前で、人の硫黄と、人硫黄とで苦しめられる。そして彼らの苦しみの煙は永遠にまでも立ち上る。獣とその像と拝む者、また誰でも獣の名の刻印を受ける者は昼も夜も休みは得ない。恐ろしいです。人硫黄とで苦しめられて、これが地獄じゃありませんか。これはゲーナの日ですよね。明らかにですね。これそうですよね。昼も休めない、夜も休めないって、感じですね。だから、我々がアメリカをまさに目の前の時代に来てるっていうことは、のっぴきならない時代に来ております。どっちかなんです。究極の選択を、望むと望まざるとしなければいけない時代に、我々は来てしまっているらしいです。で、そうでもない根拠もないのに、人を驚かすのは趣味ではありません。だけども、運命の時に至る世代ってあるんですよ。イエス様の時にね、生まれ合わせちゃった人たちもそうですよね。合わせちゃったってちょっとね、あれですけど、ペテロ・ヨハネみたいに、例外的に正しくキリストを知った人たちにとっては、素晴らしい祝福の時代です。だけど、大多数の人、ユダの人たちにとっては、巡り合わせが悪かったとしか思えないんですよね。立法者、パリサイ人、ね、街道で教える人たちが、こう言うから、あいつはいたんだ、カルトだから十字架につけろ。言う通りしたらばね、裁かれちゃってですね、巡り合わせ悪いですよね。で、そういう時代ですね。で、我々も良いか悪いか、明らかにそういった運命の世代にいるんじゃないかなと私も思っております。で、その時は、やっぱり見なければいけません。イエス様自身も言われました。この時代は見分けないのかって言ったんですね。例外的にやっぱり忠実な人たちは、ペトロ・ヨハネみたいな忠実な人たちはやっぱり見たんです。でね、でナタナエルも見たんです。ね、イエス様のところ連れてこられてね、ナタコイン、このとんでもないそんなやつに会いたくもないんでね、ナザレから何の良き者が出ようか、ろくな男じゃないだろうって言ってるんですけどね。でも彼は忠実だったんですね。イエス様は言いましたよね。彼こそ真のね、イスラエル人だって言ったんですよ。どうして私を知ってるんですかとかね。イチジクの木の下にいたところ私を言ったんだとかだとか言われたんですけど。やっぱり分かる人はそれでも、ナタナエルはすぐ言いました。あなたこそね、イスラエルの王ですって言ったんです。彼は理解したんです。で、だから今の時代でも本当に我々が正しく読むならば、正しいことを理解し、正しい歩みに入るでしょう。でも、残念ながら今は、よりわけの時代なんで、残念ながら見ない人も多いでしょうと思われます。でも、どうぞ、 我々は、そんな時代であってもですね、正しいものを見ていきたいというふうに思うんです。すなわち現代のバビロン、アメリカ由来のヘント公共流法に影響されたり、アメリカ由来のリバイブレストの例を受けることは、そのまま反キリスト礼拝、反キリストの印、獣の収集を受けることにつながるのである。これはあり得ますよね。で、武道士って書いてますからね、武道士がどうも、獣の収集と関係ある。霊的なこと、ね、霊的なことを受けるのはどこで受けるの？リバイブル聖火で受けるんですよ。だから、リバイブル聖火、私も一言言えませんけどね、10年かちょっと前ぐらいまでは、リバイブル聖火、こういう器が来た、ハンターが来たって言って、一生懸命喜んで言ってました。あと、誰でしたっけ、アナコンデが来た。アナコンデ、アナコンデは何だろう。まあ、でもとりあえず行ってみようとか言って、話聞いてたんですけどね。ベニヒム行きました。恥ずかしながら。でも幸い霊は、ね、安心はしてもらわなかったよかったですけどね。でも、そう騙されたことありました。だから、人のこと言えないんです。でも、今は警告をします。変な暗示受けることは、獣の収集をつけることに通じると思います。なぜなら、このトロントビデオを見て、それから特に思いました。なぜなら、ケネス・クープランドとか、コープランドとか、ベニヒンとか、ロドニー・ハード・ブラウンとかですね、ケネス・コープランド特に言ってます。額に暗示しながら、右手と、額、右手で彼の右手をして、額に暗示の組み合わせなんです、これは。右手と額。で、英語で言って、take the mark of the beast とか言ったんです。獣の印をつけろって言ったんです。その発音だけは私も理解できました。かなり明確だったんですよ。他はちょっと微妙な発音があったんですけども。だから、その時本当に目を疑いました。そんなこと、キリスト教会の正解でそんなことあるかと思ったんですけども、その時目が覚めました。だから、それを見たのがね、やっぱり私は、インパクトあったんで、やっぱり警告の、働きに入ることをしました。ちょっと、葛藤がありましたけど、こんなこと言ってみんなに怒られたらどうしようと思ったんですけど、まあ、ありました。で、それは、やっぱりかなり大事なことであるかなと思います。そして、4番。バビロンアメリカの特徴。それは変質した教えであり、聖書の教えを曲げ、悪魔的な教えへと変える。いわゆる黙示録17章3節。それから見つかえは、御霊に感じた私を荒野に連れて行った。すると私は一人の女が黄色の獣に乗っているのを見た。その獣は神を汚す名で見せており、7つの頭と10本の角を持っていた。この女は紫と火の衣を着ていて、金と宝石と真珠とで身を飾り、憎むべき者や自分の不貧困の汚れでいっぱいになった金の杯を手に持っていた。このバビロンがアメリカの、まあ、キリスト教会であるとするならば、これは、一つは、ポイントは、この女は獣の上に乗ってるっていうことなんですね。で、この、7つの頭と10本の角を持つ獣っていうのは他のセミナーのところにいまして、これはアメリカの国そのものなんですね。だから、アメリカの国が悪魔的な国、獣的な国なんで、結果としてアメリカのキリスト教会も、獣的なものに変わっていくって、そういうポイントがあるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、バビロンアメリカの教えは聖書をねじ曲げ、神の怒りを買うものである。その距離は嘘800のレフトビハインドやら、9.11 テロの嘘を宣伝するレッツロールなど、インチキ教理ばかりである。イスラムの脅威を宣伝し、戦争を煽るフランクリン・グラハムなど、とんでも教師、牧師ばかりである。まあ、ちょっと、きつい言葉が書いてありますね。書いてる人はちょっときつい性格かもしれない。で、ヤベツの祈りは魔術の祈りの原則をキリスト教会に結ぶものであり、キリストは贖いに関して一言もないジョン・ウィンバーの力の伝道など、おかしな本ばかりである。これは、私が言ってるというだけであって、やっぱりアメリカの中でも、やっぱり真実を見てる人たちいるんですね。そういう人たちはいろんなそういうことを、いろんな問題点を挙げてるんです。それを幸い私も勉強してですね、ああ、そうなんだなというふうに理解してます。で、そうです。アメリカの戦争は、さっき誰かと話しましたけどね、アメリカの福音派なんかでも、何パーセントか半分以上のクリスチャンはもう、 アメリカのイラク攻撃とかそういうの攻撃を賛成してるってことですね。ほとんどね、だから殺人に手を貸しちゃってるもんですね。だから距離が紛らちゃってるんですね。そういう感じであります。で、ね、で、リフトビハインド自体も、おかしな距離と思うんですけども、ずっとこう言われちゃってるわけですね。だから、結果として、距離が違うということであります。で、神田前経験説と、が、レフトビハインドの中心的な距離ですけども、それ自体が、そんな前からの教えではありません。19世紀ですね。19世紀に始まった。だから、ほんの1世紀、2世紀ぐらい前の教えなんですね。だけど、これは、アメリカがまさに宣伝してるんです。ちょっと前有名になったのは、あれは、ハルリンゼですよね。今はなき、大いなる地球だからとかね。この本買おうと思って探してるんですけどね。手に入んない。アマゾン注文しようとしたら、それの本はもう売り切れですとか書いてあって、ダメなんですけども。で、よく読んでないから、ちょっといまいち説得力ないんですけども。それもすごい売れた。2000万部ぐらい売れた。そういう感じですね。で、レッツロー、ああ、じゃあレッツローじゃなくて、レフトビハインドも6000万部売れた。まるで宣伝してるようなもんですよね。で、ビデオもあるとかね。映画もあるって言ってるわけですから。これをずっと宣伝して、そして違った方向にクリスチャンは紛らちゃったんですね。だけどでも、クリスチャンにとって耳に都合がいいんで、それは受け入れられてしまうんですね。でもこれはアメリカ自体が悪魔的な国ですので、そこに沿ったキリスト教会も変質していると思うのが正しいというふうに思われます。で、5番、場面はアメリカの特徴。それは霊的な悪霊を与えるものである。イザヤの黙示録18章です。彼は力強い声で叫んで言っていった。倒れた大バビロンは倒れた。そして悪霊の住まい。あらゆる汚れた霊どもの巣窟。あらゆる汚れた憎むべき鳥どもの巣窟となった。それはすべての国々の民が彼女の不貧困に対する激しい右からの葡萄酒を飲み、地上の王たちは彼女と不貧困を行い、地上の商人たちは彼女は極度の公職によって富を得たからである。ということですね。これは、バビロンは、旧約のバビロンもそうだったかもしれませんけども、黙示録の中でバビロンは悪霊の住まいであると言ってます。汚れた霊どもの巣窟である。あらゆる汚れた憎めき鳥どもの巣窟。まあ、鳥って霊の例えでありますけども、言ってるんです。だからアメリカがもしバビロンならアメリカのキリスト教会に働いている霊っていうのは聖霊とは限らない。おかしな霊である可能性がある。そうするとね、ビデオのさっきの話じゃないですけど、ね、獣の印をつけろとかでもまあ、あり得ることだなっていうふうに思ってるんですね。だからそういう意味では終末の時代っていうのは驚くべきことが起きている時代であります。教会の政界とか、キリスト教政界のど真ん中に、とんでもない人たちが入り込んでですね、聖霊の素晴らしい賜物とか、神からの霊を受けるつもりで行ったのに、暗示されて帰ってきた悪霊を受けちゃったとかね、冗談みたいな、全く逆のことが起こる時代なんですね。でも、この聖書で明らかに、悪霊の住まいである。バビロンは悪霊の住まいである。また、汚れた霊ども巣窟だと書いてあるなら、このことは実現している可能性があります。で、実際ね、私の調べた範囲でも、これは本当である可能性あるんで、少なくともこのビデオは明らかにそうです。ベニヒンも裏でやってます。彼はなんかね、いろいろ政界で、いろんな人が暗示してる。それで裏の方で彼は大きな声で言って、デーモン、デーモン、デーモンって悪霊呼んでるんですよ。デーモン悪霊ですよ。これは、ものすごい大きな声なんで、間違いようがありません。発音も明確でありました。そういう感じなんですね。だから、そうすると、残念ながら、これってそういう感じなんですね。ここに書かれているように、バビロン、アメリカのキリスト教会、悪霊の住まい、あらゆる汚れた霊ども巣窟、あらゆる汚れた行くべきども、巣窟だということですね。だからどうぞ、私たちは、 ありえないかもしれませんけども、でもイエス様の時代も残念ながらどんでん返しの時代でありました。だから彼らの信仰の常識と違う形でキリストは明らかに来られました。だから多くの人たちはキリストにつまずいちゃったんですね。同じように旧約の時代、それはなぜかっていうと神は愛の神でありますけども、しかし不義を裁く神なんです。この点も言わなきゃいけません。一つのことのみ言って一面のみ強調する、それが異端なんです。神の愛であるんですけども、しかし義であり裁かれる方だって、こういう面も言わないと我々こそ異端になってしまうのであります。で、イエス・キリストが来られた諸降臨の時は明らかにこれは旧約の神に対して裁きの時なんです。だからつまずく人はみんなつまずいて、結局諸降臨のキリストを正しく理解できないで裁きに直行しちゃったんですね。そういう時なんです。聖書はあるけども、でも彼らは正しく理解できず、でキリストの諸降臨を理解できなかった。同じように新約の神のために関して、神は同じく愛の神であるとともに不義を裁く方だから、裁きの時が明らかに来ようとしているんです。黙示録を見れば明らかにそうです。汚れ裁きとかね、また神の激しい怒りの葡萄酒とかですね、これ明らかに裁きです。黙示録は神の愛が削りする人は違うんだろうと思うんですけど、ね、よっぽどひねくれて読まないとそう見えないですね。だから黙示録は新約聖書の最後、教会の最後のことを予言する章ですけども、その時に新約の神の民が裁きに遭うって、どこから見ても右から見ても左から見てもやっぱりそういう結論に至らざるを得ないんですよ。極端な無茶苦茶な解釈とか文脈を無視した解釈にならない限り、明らかに神のための裁きって予言されているんです。それを読まないとほとんど盲目っていう感じなんですね。イエス様の時代がそのように旧約の神のための裁きであるように、残念ながら新約の終わりにも裁きの時が来るっていうのは明らかにそうです。その一つのポイントはバビロンと明確に黙示録に書いてあるけど、バビロン理解できないっていう形ですね。なんか別のこと言ってんじゃないかとかですね、違うものの話だとかですね、不思議な女のこと書いてんじゃないかとかね、バビロン妊婦って書いてあるしとかね、全然感じられないことを言ってしまう。自分と無関係とか自分の関係性は違うと思ってしまうんですね。しかし我々の理解はこれはアメリカと関係があるというふうに思います。でそれを正しく見ていくときですね、違うかなと思います。で、黙示録16章13節、また私は竜の口と獣の口と偽預言者の口とからカエルのような汚れた霊どもが3つ出てくるのを見た。彼らは印を行う悪霊どもの戦い、霊である。彼らは全世界の王たちのところに出ていく。万物の支配者である神の大いなる日の戦いに備えて彼らを集めるためである。ここに印を行う悪霊がカエルのような汚れた霊と書かれているように、アメリカはバビロンの器が行う印と不思議はカエルのような汚れた霊によって行われているのである。結果この霊を受ける者は精神に異常をきたし行いも改まない。トロントビデオのことをですね、いろいろ宣伝してたらトロントに行ってきたっていう人から証が生まれました。メールで送られてきたんですね。なんとかいう女性の方ですけども、で彼女はトロントへ何回か行って、で自分の前の教会の人も、行った人たち多い。でトロント行ってて、やっぱりなんか不思議な感じがしたって、なんか騙されてるような気がするって、なんかそういう感じを集会に加わってきた。でまたトロント集会行って神の恵みがあるはずなんだけど、ちっとも悪い行いが改まらない人とかもいたとかですね、そういうことを書いてありました。私は残念ながらトロント行ったことないんでピンと来ませんけども、そう、まあ、言ってきた人の言葉なんでそうなんだろうかなと思います。で本当に神からの霊だったらね、やっぱりその身を結ぶんでしょうけども、おかしな霊ならおかしくなります。おかしくなる。だから霊をどんな霊を受けるかって大きな問題であります。そしてクリスチャンでも当然悪霊を受けます。クリスチャンは悪霊を受けないなんて全然大間違いであります。で悪霊は当然 精霊のような顔をするんです。聖書に書いてますね、サタンの光の天使に偽装するんですね、書いてありますよ。だからね、おかしな霊を下す人がキリスト教のすごい敬虔な器というふうに、偽装しても何の不思議はありません。騙される人が悪いっていうことになっちゃいますね。でもやっぱり信仰の世界もやっぱり自己責任ですから、聖書は明らかにそういったことを語っております。どうぞ我々は、やっぱり吟味してですね、そういったことをですね見ていきたいというふうに思います。そうすると、正しいことがですね見えていくんではないかと思います。そして、結局その例によって、惑わされちゃうという感じなんですね。それをぜひ見ていっていただきたいというふうに思います。一応じゃあ5番まで終わったということで、あと後半はまた6番から見ていきたいかなというふうに思います。じゃあこれちょっと休憩。ああ、そうですね。ヨハネのね、第一の手紙の4章で、愛する者よ、4章1節です。愛する者よ、すべての霊を信ずるな。その霊の神よりいずるか否か、その霊の神よりいずるか否かを試みよう。そうですね。そういうことが大事かなと思います。はい、ありがとうございます。